東方日高、令和4年12月号、ナンバー671。表紙、日高、広報日高、2022、令和4年12、ナンバー671。表紙説明、上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように広報日高、その右に2022、令和4年12、ナンバー671が縦並びに置かれています。市民祭りで披露された阿波踊りの写真が全体を占めています。左側に黄色の筆文字風の字体で、待ちに待った日高の祭りとあります。にぎわう会場内で、宇野月連、漢字のうさぎ、乃木坂のの、月日の月、連絡の連と襟に書かれた法被を着て、角帯を締めた女性が先頭で少し腰を落として両腕を上げて踊っています。後ろに編み笠をかぶった踊り手や太鼓を持つ人たちが続いています。表紙説明終わり、令和4年12月、広報日高、ナンバー671、インデックス。P3、年末年始の業務案内。P4、令和4年度上半期財政状況。P6、人事行政の運営等の状況。P8、計画的なワクチン接種を。P12、12月3日から9日までは、障害者週間。P14、あなたの町から。P17、日高インフォメーション。P24、子育て応援、キラキラ通信。P26、日高市民情報広場。P27、暮らしの情報、無料相談。P28、日高の魅力再発見、我が家のアイドル。広報日高12月号に掲載している情報は11月21日現在のもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により変更となる場合があります。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。また、お出かけの際はマスクの着用等、新しい生活様式の実践にご協力ください。今月の表紙、3年ぶりに日高市民祭りを開催しました。2日間とも天候にも恵まれ、多くの来場者で賑わいました。市民カメラマン、鈴木邦明さん撮影。写真説明、表紙の写真が白黒で縮小されています。写真説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話985-9100、または市立図書館、電話985-5121へご連絡ください。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大字南平沢1020番地、電話042-989-2111、ファックス042-989-2316、会長時間、午前8時30分から午後5時15分。同日曜日、祝日、年末年始を除く。ホームページの QR コードと、日高知得情報アプリの QR コードがあります。延長窓口、市民課、保険年金課、 子育て応援課、修税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、修税課、12月25日日曜、午前8時30分から正午。市公式 SNS、Instagram、Facebook、Twitter、LINE の QR コードがあります。外国人の皆さんへ、For Foreign Residents、市ホームページでは、優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへの QR コードがあります。今月の納税、12月26日月曜納期限、市民税・県民税第4期、国民健康保険税第6期、随期等は除きます。電子申請をご利用ください。スマートフォンやパソコンからイベントの申し込みや暮らしの手続きなどが簡単にできます。手続き一覧は QR コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課、情報課推進担当。手続きの詳細は各担当課へ。日高市電子申請で検索。QR コードがあります。
年末年始の業務案内。救急医療機関当番医。診療時間は変更になる場合があります。必ず事前に電話で確認してから受診してください。診療時間、昼午前8時から午後6時、夜午後6時から翌午前8時。表があります。丸は通常外来診療か、三角は救急診療のみを示しています。病院名、日付の順に読みます。朝日が丘病院、外科、電話 989-1121。12月28日水曜、昼、丸、夜、三角。29日木曜、昼、丸、夜、三角。30日金曜、昼、三角、夜、三角。31日土曜、昼、三角、夜、三角。1月1日祝日、昼、三角、夜、三角。2日休日、昼、三角、夜、三角。3日火曜、昼、三角、夜、三角。4日水曜、昼、丸、夜、三角。岡村記念クリニック内科外科電話 986-1110 12月28日水曜昼丸夜三角29日木曜昼丸夜三角30日金曜昼三角夜三角31日土曜昼三角夜三角1月1日祝日、昼三角、夜三角。2日休日、昼三角、夜三角。3日火曜、昼三角、夜三角。4日水曜、昼丸、夜三角。武蔵大病院内科整形外科、電話 982-2222。12月28日水曜、昼、三角、夜、三角。29日木曜、昼、丸、夜、三角。30日金曜、昼、三角、夜、三角。31日土曜、昼、三角、夜、三角。1月1日祝日、昼、三角、夜、三角。2日休日、昼、三角、夜、三角。3日火曜、昼、三角、夜、三角。4日水曜、昼、三角、夜、三角。飯能整形外科病院、整形外科、電話、 975-7575。12月28日水曜、昼、丸、夜、三角。29日木曜、昼、丸、夜、三角。30日金曜、昼、丸、夜、三角。31日土曜、昼、午前丸、午後三角。夜、三角。1月1日祝日、昼、三角、夜、三角。2日休日、昼、午前丸、午後三角、夜、三角。3日火曜、昼、三角、夜、三角。4日水曜、昼、丸、夜、三角。安納中央病院、内科、外科、小児科、電話、972-6161。12月28日水曜、昼、丸、夜、三角。29日木曜、昼、丸、夜、三角。30日金曜、昼、丸、夜、三角。31日土曜、昼、丸、夜、三角。1月1日祝日、昼、丸、夜、三角。2日休日、昼、丸、夜、三角。3日火曜、昼、丸、夜、三角。4日水曜、昼、丸、夜、三角。佐世病院、整形外科、電話、973-9191。12月28日水曜、昼、丸、夜、三角。29日木曜、昼、三角、夜、三角。30日金曜から、1月2日休日まで、診療なし。3日火曜、昼、三角、夜、三角。4日水曜、昼、丸、夜、三角。表、終わり。歯科、診療時間、午前9時から正午。表があります。期日、医療機関名、電話番号の順に読みます。期日、12月29日木曜、医療機関名、吉沢歯科医院、電話番号、電話、989-5522。30日金曜、KY 歯科医院、電話 985-3198。31日土曜、日高土肥歯科医院、電話 989-1271。1月1日祝日、南野歯科医院、電話 985-1516。2日休日、川口歯科医院、電話972-8220。3日火曜、関谷歯科医院、電話972-2648。表終わり。12月28日水曜と1月4日水曜の歯科診療は各医療機関にお問い合わせください。小児救急。表があります。期日、医療機関名。電話番号の順に読みます。期日、毎日24時間対応。医療機関名、埼玉医科大学病院。電話番号、電話 049-276-1465。毎日24時間対応。埼玉医科大学総合医療センター。電話 049-228-3595。表終わり。休診、飯能日高消防署内、旧祝日夜間診療所、電話 971-0177、12月28日水曜から1月4日水曜、旧祝日緊急歯科診療所、電話 973-4114、12月29日木曜から1月3日火曜、市内の公共施設。表があります。施設名称、問い合わせ、閉庁日、休館日の順に読みます。施設名称、市役所、各市庁所、問い合わせ、電話 989-2111、 営業日休館日12月29日木曜から1月3日火曜。保険相談センター電話 985-5122。 12月29日木曜から1月3日火曜。私立図書館電話 985-5121。 12月29日木曜から1月3日火曜。駒公民館電話989-2381。 12月29日木曜から1月3日火曜。駒川公民館電話 989-9110。 12月29日木曜から1月3日火曜。高萩公民館電話 989-2145。 12月29日木曜から1月3日火曜。駒川南公民館電話 989-1000。 12月29日木曜から1月3日火曜。高萩北公民館電話 989-7322。 12月29日木曜から1月3日火曜。武蔵台公民館電話 982-2950。12月29日木曜から1月3日火曜。文化体育館日高アリーナ電話 985-2090。 12月29日木曜から1月3日火曜。日高総合公園電話 985-7161。 12月29日木曜から1月3日火曜。地域子育て支援センターおひさま高根児童室電話 985-6072。 12月28日水曜から1月4日水曜。子育て総合支援センターぬくぬく電話 985-8020。 12月28日水曜から1月4日水曜。総合福祉センター駒の里電話 985-9988。 12月28日水曜から1月4日水曜。今日終わり。私立図書館への図書、DVD、CD、カセットテープ、ビデオテープを除くの返却は、玄関右奥のブックポストをご利用ください。広域反応祭場、年末、12月29日木曜、平常業務。30日金曜、平常業務。31日土曜、予約受付のみ。年始、1月1日祝日、休業。2日、休日、休業。3日、火曜、予約受付のみ。4日、水曜、平常業務。問い合わせ、広域反応祭場。電話 974-4560。 可燃ごみの収集、表があります。コース、最終収集日、収集開始日の順に読みます。コース、月木コース、最終収集日、12月29日木曜、収集開始日、1月5日木曜。火、金コース、12月30日金曜、1月6日金曜。今日終わり。最終収集日を守りましょう。年内の収集が済んだ集積所は赤色の収集済みマグネットを表示します。ゴミの後出しは近所に大変な迷惑となりますので、年明けの収集日までゴミを出さないようにしてください。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。市清掃センターへの直接搬入。受け入れ日時、12月21日水曜、22日木曜、28日水曜、令和5年1月4日水曜。受け入れ時間、午前9時から正午。受け入れ品目、粗大ごみ、木製品、金属ごみ、有害ごみ。粗大ごみと木製品は、事前予約が必要です。 前日までに環境課廃棄物対策担当へご連絡ください。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。令和4年度上半期財政状況。市では年2回市民の皆さんが納めた税金や国からの支出金などがどのくらい入り、どのように使われたのかという財政状況をお知らせしています。今回は令和4年度上半期4月1日から9月30日の財政状況をお知らせします。金額の単位を万円に揃えているため、公表関係図書と異なる場合があります。問い合わせ、財政課財政担当。一般会計の執行状況、歳入、収入。グラフ説明。横向き棒グラフで、縦に区分、横に0から250億円まで、25億円ごとに線が引かれています。予算額が白色、収入額、収入率が青色で示されています。区分、予算額、収入額、収入率、説明の順に読みます。区分、市税、予算額、82億688万円、収入額、収入率、45億6365万円、55.6%、説明、所得や資産などに応じて納める税金、市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税。繰越金、22億7799万円、22億7799万円、100%。前年度純余剰金や前年度から今年度に繰り越された事業の財源となるお金。地方交付税、19億6249万円、12億6570万円、64.5%。地方公共団体間の税収などの財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるように国から交付されるお金。国庫支出金、41億5456万円、11億1795万円、26.9%。特定の事業に使うことを目的に国から交付されるお金。地方消費税交付金、12億円、6億9832万円、58.2%。地方消費税のうち、市町村に交付されるお金。県支出金、13億2654万円、2億1971万円、16.6%。特定の事業に使うことを目的に、県から交付されるお金。使用料及び手数料、2億4258万円、1億3918万円、57.4%。公の施設などを使用する人、特定の行政サービスを受ける人から対価として徴収するお金。その他、34億4432万円、4億4598万円、12.9%。地方常用税、寄付金、分担金及び負担金などの合計。合計、228億1536万円、107億2848万円、47.0%。グラフ終わり。一般会計の執行状況、歳出、支出。グラフ説明。横向き棒グラフで、縦に区分、横に0から250億円まで25億円ごとに線が引かれています。予算額が白色、支出額、執行率が灰色で示されています。区分、予算額、支出額、執行率、説明の順に読みます。 区分民生費予算額85億2874万円支出額執行率33億9821万円 39.8% 説明子ども・高齢者・障害者などへの福祉にかかるお金教育費32億7218万円13億9588万円 42.7% 小・中学校・障害学習・スポーツ振興・図書館などにかかるお金総務費38億436万円10億5869万円 27.8% 市庁舎、徴税、戸籍、選挙などにかかるお金交際費15億1887万円6億7005万円 44.1% 借り入れた資産の元金の返済及び利子の支払いにかかるお金衛生費19億8042万円、6億3636万円、32.1%。健康増進やゴミ・資料処理にかかるお金。消防費、8億1320万円、3億7372万円、46.0%。広域消防、消防団、消火栓、防火水槽などにかかるお金。土木費、13億1473万円、2億6587万円、20.2%。道路、公園、雨水排水の整備などにかかるお金。その他、15億8286万円、7億270万円、44.4%。商工費、議会費、農林水産業費などの合計、228億1536万円、85億148万円、37.3%。グラフ、終わり。財産の状況、表があります。区分、面積、金額等、説明の順に読みます。区分、土地、面積金額等、151万7009平方メートル。説明、市の建物の敷地、公園など。建物、12万8619平方メートル。市庁舎、小中学校の校舎、市営住宅など。出資金等、4億2327万円。川越総合卸売市場株式会社出資金など、物品82台12棟、公用車、乗用車、貨物車、原動機付き自転車等や防災倉庫など、基金48億5991万円、財政調整基金、厚生基金、緑の基金、公共施設整備基金など、今日終わり。写真説明。整備された公園の様子です。写真説明終わり。特別会計の執行状況。特別会計。健康保険や都市基盤整備など一定の目的のために市の条例などで設けた会計。グラフ説明。横向き棒グラフで縦に会計名。横に0から80億円まで10億円ごとに線が引かれています。予算額が白色、収入額・収入率が青色、支出額・執行率が灰色で示されています。会計名、予算額、収入額・収入率、支出額・執行率の順に読みます。会計名、国民健康保険、予算額、65億8715万円、収入額、収入率、27億5135万円、41.8%。支出額、執行率、 31億4767万円 47.8%、 後期高齢者医療8億9978万円、3億1754万円、 35.3%、 2億1683万円、 24.0%。 介護保険44億9747万円、 20億4928万円、 45.6%。 17億2357万円、 38.3%。 武蔵高萩駅北土地区画整理事業3億236万円、 5834万円、 19.3%。 9945万円、 32.9%。 グラフ終わり。公営企業会計の執行状況、表があります。会計名、収入、予算額、収入額、収入率、支出、予算額、支出額、執行率の順に読みます。会計名、水道事業、収益的収支、収入、予算額、10億7463万円、収入額、5億2963万円、収入率、49.3%、支出、予算額、11億5942万円、支出額、4億9862万円、執行率、43.0%。水道事業、資本的収支、7億5905万円、0円、0.0%、11億3084万円、2億3900万円、21.1%。下水道事業、収益的収支、11億9022万円、7億1078万円、59.7%。10億7181万円、4億5209万円、42.2%。下水道事業、資本的収支、3億6799万円、3億8089万円、103.5%。8億977万円、2億9936万円、37.0%。表終わり。収益的収支、給水や排水などの営業活動にかかる収入と支出。資本的収支、将来の給水や排水などに備えて、施設や排水管を整備するなど、設備投資にかかる収入と支出。上半期に実施した主な事業、セミセルフレジスター導入事業、コロナ禍において人との接触を避けるため、市民課と税務課での証明書発行業務でクレジット決済や電子マネー等のキャッシュレス決済にも対応できるようになりました。写真説明、セミセルフレジスターでスマホ決済をしている様子です。写真説明終わり。キャッシュレス決済導入促進事業、日高市商工会が行う PayPay ポイントキャンペーン、決済金額の最大 30% のポイント付与への支援をしました。健康づくり推進事業、ウォーキング特別講習会など、様々な健康に関する体験を提供する健康祭りを開催するとともに、市民に健康づくりのきっかけを提供する健康ポイント事業を実施しました。写真説明、健康祭りで行われたウォーキング特別講習会の様子。写真説明終わり。新高萩公民館建設事業、新高萩公民館の建設工事を進め、10月1日にオープンしました。 地域のコミュニティの場所となり、誰もが安心して利用でき、内装に木をふんだんに使用した温かみのある公民館です。写真説明、新高萩公民館の外観です。写真説明終わり。市民プール維持管理事業。令和3年度より着工していた駒川小中学校のプールを市民プールに集約するための改修工事が完了しました。夏休みには新しいプールを利用する人で賑わいました。写真説明。新しいプールで泳いでいる市民の様子です。写真説明終わり。お知らせ。人事行政の運営等の状況。市職員の給与や勤務条件、研修や処分の状況等をお知らせします。問い合わせ、総務課人事構成担当。1、職員の任免及び職員数に関する状況。職員の採用、再任用、退職、表があります。区分、事務職、任、技能労務職、任、計、任の順に読みます。区分、採用、新規採用、事務職20、技能労務職0、計20、再任用14、1、15、計34、1、35、退職、定年14、1、15、干渉3、0、3、自己都合7、0、7、再任用任期満了、1、1、2、死亡、1、0、1、計、26、2、28、表終わり。採用は令和4年4月1日、退職は令和3年度です。フルタイム会計年度、任用職員の任用は25人です。採用退職には、選考による教育関係職員を含みます。部門別職員数、各年4月1日現在、表があります。区分、職員数、任、平成24年、令和3年、令和4年、前年増減の順に読みます。区分、一般行政、議会、職員数、平成24年、5、令和3年、5、令和4年5、前年増減0、総務72、88、91、3、税務27、27、28、1、労働1、1、1、0、農水8、6、6、0、標高8、6、6、0、土木、46、38、38、0。民生、70、76、77、1。衛生、30、29、28、マイナス1。表計、267、276、280、4。特別行政、教育、65、55、55、0、消防、0、1、1、0、表計、65、56、56、0、公営企業等、水道、14、16、16、0、下水道、12、12、11、マイナス1、その他、15、16、16、0、表計41、44、43、マイナス1、合計、平成24年373、令和3年376、令和4年379、前年増減3、表終わり。再任用短時間職員、フルタイム会計年度任用職員は含みません。 年齢別職員構成、令和4年4月1日現在。区分20歳未満、職員数人、2、20から23歳、15、24から27歳、27、28から31歳、36、32から35歳、37、36から39歳、21、40から43歳、26、44から47歳、37、48から51歳、88、52から55歳、44、56から59歳、31、60歳以上、15、合計379。2、職員の人事評価の状況。人事評価の概要、令和3年度。一般職の職員を対象として、職員がその職務を遂行するにあたり、発揮した能力を把握した上で行われる能力評価、年2回と、業績を把握した上で行われる業績評価、年1回を実施しています。評価結果は本人に開示し、職員の能力開発や指導育成のほか、昇任、昇給、勤勉手当の成績率の決定等に活用しています。3、職員の給与の状況。人件費、令和3年度、普通会計決算。住民基本台帳人口、令和3年度末。令和3年度末、54,791人、歳出額 A、210億9,441万1,000円、実質収支、14億9,074万8,000円、人件費 B、30億9,386万4,000円、人件費率 A 分の B、14.7%、特別職に支給される給料、報酬等も含まれています。令和2年度の人件費率は 12.2% です。職員給与費、令和4年度一般会計予算。職員数 A、360人。給与費、給料、14億2088万4千円。職員手当、2億5741万6千円。期末勤勉手当、5億6480万7千円。合計 B、22億4310万7千円。一人当たりの給与費、A 分の B、623万1千円。フルタイム会計年度任用職員、職員数 A、27人、給与費、給料、5661万円、職員手当、394万3千円、期末手当、1166万3千円、合計 B、7221万6千円、一人当たりの給与費、A 分の B、267万5千円、職員手当には、退職手当を含みません。給与費は当初予算に計上された額です。ラスパイレス指数、各年4月1日現在。表があります。区分、平成28年、令和3年、増減の順に読みます。区分、日高市、平成28年、97.4、令和3年、98.9、増減 1.5、県内市平均 100.1、99.7、マイナス 0.4、表終わり。ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。職員の平均年齢及び平均給料月額、令和4年4月1日現在、表があります。 区分平均年齢、平均給料月額の順に読みます。区分一般行政職、平均年齢 44.1 歳、平均給料月額327,600円、技能労務職 55.8 歳、319,000円、フルタイム会計年度任用職員 50.8 歳、186,400円、表終わり。100円未満は四捨五入しています。職員の初任給、令和4年4月1日現在、表があります。区分、初任給、2年後の順に読みます。区分、一般行政職、大学卒、初任給、188,700円、2年後、209,400円、一般行政職、高校卒、16,100円、17,1700円。技能労務職、高校卒、157,400円、16,9100円。表終わり。職員の経験年数別、学歴別、平均給料月額、令和4年4月1日現在、表があります。区分、経験年数10年、経験年数20年の順に読みます。区分、一般行政職、大学卒、経験年数10年、274,600円、経験年数20年、345,300円、一般行政職、高校卒、226,400円、313,200円、表終わり。100円未満は四捨五入しています。期末勤勉手当、令和4年4月1日現在、表があります。区分、期末手当、勤勉手当、合計の順に読みます。区分、6月期、期末手当、1.200(0.675)、勤勉手当、(0.950)(0.450)、合計(2.150)(1.125)月分。12月期、1.200(0.675)、(0.950)(0.450)、(2.150)(1.125)月分。表終わり。職制上の段階、職務の給等による加算措置があります。括弧内は、再任用職員にかかる支給率です。退職手当、令和4年4月1日現在、表があります。区分、自己都合、干渉定年の順に読みます。区分、勤続20年、自己都合、19.6695 月分、干渉定年、24.586875 月分、勤続25年、28.0395 月分、33.270750 月分、勤続35年、39.7575 月分、47.709000 月分、最高限度 47.7090 月分、47.709000 月分、その他の加算措置、なし、定年前早期退職特例措置、表終わり。埼玉県市町村総合事務組合の条例に基づく支給率です。その他の手当、令和4年4月1日現在、扶養手当、配偶者6,500円、子10,000円、父母等6,500円、満16歳から満22歳までの子1人につき5,000円加算。地域手当、給料、扶養手当、管理職手当の 3%、管理職手当、 職務、職責に応じ3万5700円から6万6400円。住居手当、最高2万8000円、借家の場合。通勤手当、交通機関利用、運賃等相当額。交通用具利用、距離に応じた定額。特殊勤務手当、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務、その他、著しく特殊な勤務に対して支給される手当、12種類。フルタイム会計年度任用職員の手当は別途規定しています。特別職の報酬等、令和4年4月1日現在。表があります。区分、給料月額等の順に読みます。区分、給料、市長、給料月額等、85万8千円。副市長、72万8千円。教育長、68万5千円。報酬、議長、42万9千円。副議長、37万3千円。議員、34万9千円。期末手当、市長、副市長、教育長。6月期、2.15 月分。12月期、2.15 月分。議長、副議長、議員。6月期、2.15 月分。12月期、2.15 月分。表終わり。4. 職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況。勤務時間の概要、標準。1週間の勤務時間、38時間45分。始業時間、午前8時30分。終業時間、午後5時15分。休憩時間、正午から午後1時。週休日、土日曜日。休暇制度の概要、種類等、令和4年4月1日現在。年次有給休暇、年度20日、残日数は20日を限度として翌年度に繰り越し可能。病気休暇、負傷または疾病のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。特別休暇、選挙権の行使、結婚、出産、帰力など、特別の事由により勤務しないことが相当である場合。介護休暇、配偶者、父母、子等が負傷、疾病、または老齢で介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合。年次有給休暇の取得、平均取得日数、10.5 日、令和3年、4月1日から4年3月31日までのものです。5. 職員の休業に関する状況。育児休業等の取得、令和3年度。育児休業、9人。部分休業、9人。育児短時間勤務、0人。6. 職員の分限及び懲戒処分の状況。分限処分、令和3年度、免職、0人、休職、9人、公認、0人、降級、0人。懲戒処分、令和3年度、免職、0人、停職、0人、減給、0人、戒告、0人。7. 職員の服務の状況。職員の守るべき義務の概要。地方公務員法第30条は、服務の根本基準として、すべて職員は全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない、と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、 職務に専念する義務、政治的行為の制限、葬儀行為等の禁止、営利企業等の従事制限など、服務上の強い制約を課しています。職務専念義務の免除、令和3年度。主なものとして、研修、任用試験、新型コロナワクチン接種、人間ドック受診、リフレッシュ休暇を受ける場合等に、職務に専念する義務を免除しました。8、職員の研修の状況。研修の実施、令和3年度。表があります。種別、内容、修了者数の順に読みます。種別、一般研修、内容、階層別研修、修了者数127人、一般研修、専門研修、法令研修、交通安全講習会、ダイヤプラン、政策形成研修等、特別研修、人づくりセミナー等、521人、一般研修、その他研修、講師養成研修、3人、派遣研修、市町村アカデミー、駿河台大学大学院、5人、自主研修、通信教育講座、5人、表終わり。9、職員の福祉及び利益の保護の状況。定期健康診断の受診、令和3年度。定期健康診断、正職員287人。定期健康診断、フルタイム会計年度任用職員25人。人間ドック140人。公務災害の発生、令和3年度。公務上の災害、1件。通勤による災害、0件。日高市互助会、令和3年度。名称、日高市職員会。会費、296万1040円。基本給の1000分の2。会員数、382人。会員数には特別職を含みます。10、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求の状況。令和3年度は措置要求及び審査請求にかかる事案はありませんでした。お知らせ。年末年始の新型コロナの流行に備えましょう。計画的なワクチン接種を。問い合わせ、保健相談センターワクチン接種推進担当。電話 978-7655。QR コードがあります。いずれのワクチンも接種できるのは、令和5年3月31日金曜まで予定です。初回接種、1、2回目接種。新型コロナワクチンの初回接種、1、2回目接種用のワクチンは、国からの供給が年内で終了する予定です。オミクロン株対応2価ワクチンは、初回接種が完了しないと接種できません。未接種の人は、年内の接種をご検討ください。QR コードがあります。オミクロン株対応ワクチン接種3、4、5回目接種オミクロン株対応2価ワクチンの接種を行っています。最後の接種から3ヶ月以上経過した人へオミクロン株対応ワクチンを1回接種しています。QR コードがあります。小児接種5歳から11歳まで初回接種1、2回目接種から5ヶ月以上経過した人に3回目接種を実施しています。QR コードがあります。乳幼児接種、生後6ヶ月から4歳まで。接種回数は3回です。2回目接種は1回目接種の3週間後。3回目接種は2回目接種の8週間後の同一曜日、時間。 接種会場での接種になります。令和5年3月31日までに3回の接種を完了するには、5年1月15日日曜までに1回目を接種する必要があります。QR コードがあります。予約方法、コールセンター、電話、0120-482-370、フリーダイヤル。受付時間、平日午前9時から午後7時、土日曜日祝日午前9時から午後5時、12月29日木曜から令和5年1月3日火曜までは休業です。ウェブ、受付時間24時間、システムメンテナンス等の時間を除く。保健相談センター、電話 978-7655、通話料がかかります。受付時間午前9時から午後5時、土日曜日祝日を除く。12月29日木曜から令和5年1月3日火曜までは休館です。お知らせ。旭ヶ丘病院を会場に特定検診、集団検診を実施します。問い合わせ、保険年金課、国民健康保険担当、1階3番窓口、QR コードがあります。国民健康保険に加入している40歳から74歳までの人は、特定検診と肺がん検診及び大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診が一緒に受けられます。期日、2月17日金曜午前。場所、旭ヶ丘病院検診センター。検診内容、問診、診察、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査等。人数、80人、申し込み順。費用、特定検診、無料。肺がん検診、500円。65歳以上無料。核痰検査、300円。大腸がん検診、500円。子宮がん検診、頸がん、1000円。頸がんプラス体がん、1700円。乳がん検診、1000円。がん検診は、個別検診です。70歳以上の人は無料です。大腸がん検診は、69歳までが対象です。75歳以上の人は、後期高齢者、医療制度で実施する健康審査の対象となります。申し込み、電話で担当へ。電子申請でも申し込みできます。
広告、おかげさまで51周年、ダイソーご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
お知らせ、国民健康保険の医療費を大切に使いましょう。QR コードがあります。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口。医療機関等を受診した時の医療費、国民健康保険分は、皆さんが納める保険税と国からの補助金等から支払われています。医療費を節約し、今後も皆さんが安心して医療を受けられるようご協力をお願いします。セルフメディケーションで健康管理をしましょう。セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること。WHO の定義です。特定健康診査を受診し、自分の体の状態を定期的に把握するとともに、軽い体調不良の際には、薬局やドラッグストアなどで処方箋なしに購入できる OTC 医薬品を上手に使いましょう。かかりつけ医を持ちましょう。信頼できるかかりつけ医は、日常的に医療を行うだけでなく、 健康相談ができる大切な存在です。過去の診療データも活用でき、病気の早期発見につながります。重複受診は控えましょう。複数の医師に同じ病気を見てもらうこと、セカンドオピニオンは除く、は、その都度初診料がかかり、検査、処置、注射、投薬などを最初からやり直すことになります。現在の治療に不安があるときは、まずかかりつけ医に相談しましょう。多数服薬、重複・多剤服薬に気をつけましょう。複数の医療機関で同じような薬を処方されることにより、体に負担がかかる恐れがあります。該当する人には通知を送付していますので、医師・薬剤師に相談しましょう。また、お薬手帳を持つことで、処方された薬の履歴をまとめられるだけでなく、多数服薬の副作用の確認などに役立ちます。積極的にお薬手帳を活用しましょう。ジェネリック医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果があると認められている後発医薬品のことです。新薬より安価なため、薬代の自己負担を軽減し、医療費を抑えることができます。交通事故などに遭ったときは、必ず連絡をしましょう。交通事故や障害など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担します。損害賠償等で時間がかかるときは、国民健康保険で一時的に立て替えることもありますが、保険証を使用するときは、必ず保険年金課、国民健康保険担当へ連絡をしましょう。整骨院や接骨院で手術を受ける人へ、保険の対象となる負傷は、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、及び捻挫、肉離れを含むに限られます。単なる肩こりや筋肉疲労は対象外です。手術を受ける前に確認しましょう。また、手術を受けた人に負傷の原因や手術内容を紹介することがあります。これは、整骨院、接骨院が提出する請求内容と、実際に受けた施術内容が一致するかを確認するためのものです。適正な療養費支給のため、回答にご協力をお願いします。お知らせ、公民館施設等の予約がインターネットでできます。QR コードがあります。問い合わせ、駒川公民館、電話 989-9110。市内6公民館、公民館等テニスコート、及び横手台グラウンドの利用には、事前に予約が必要です。窓口、電話予約に加え、インターネット上の電子申請システムからも予約ができます。予約方法は、各公民館ごとに異なります。詳しくは、市ホームページでご確認ください。共通事項。公民館等の使用には申請書の提出が必要です。予約締め切り日は3日前、土日曜日、祝日は別に加算となります。土曜日午後4時以降、日曜日、月曜日の予約は確定メールの送信が火曜日以降となります。祝日の予約は確定メールの送信が翌日以降となります。電子申請システムへの反映は若干の時間を要します。
広告、琉球憲法空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、電話、ファックス、042-989-8905 安富 http コロン http://hidakahun-karate.min.jp/rykyu/index.html。
お知らせ。平和を願う標語の入選作品を紹介します。問い合わせ、総務課庶務、ふるさと納税担当。平和啓発事業の一環として、平和を願う標語作品を募集したところ、小学生の部149点、中学生の部701点の応募がありました。選考により入選した作品をご紹介します。継承略。小学生の部。受け継いだ平和な世界を未来までつなげる、残す、守り抜く。福島ひな子。駒川小学校5年。教えてください戦争のこと。知ってください平和のこと。村上あかり、高萩小学校5年。日本から平和の鐘を響かせよう。大塚なるみち、高萩北小学校6年。増やすのは核の数より人の笑み。小林幸喜、武蔵大小学校6年。中学生の部。一人一人の行動で世界が彩り平和が生まれる。畠山麻凛、駒中学校1年。優しさを集めて叶える平和な地球。後藤唯、高萩中学校1年。忘れない過去にあった過ちを話し合おう。平和な世界になる方法。井上太一、高木中学校1年。つなげよう、平和の祈り、後世へ。山口美咲、駒川中学校2年。戦争で失うものは多くても、得るものなんかないんだよ。長岡由真、高木中学校2年。未来へ伝えろ、戦争の悲惨。皆で分かち合え、平和の尊さ。木村優美、高木中学校2年。たくさんの笑顔と優しさ、平和の証。高井夢、高萩北中学校2年。過ちを繰り返さない、絶対に。未来へつなげる平和な世界。浜名啓太、駒川中学校3年。戦争の種、なくして平和の花咲かそう。山田珠樹、高萩中学校3年。平和な未来、作っていくのは未来の自分。山田ゆりや、高萩北中学校3年。作ろうよ、笑顔で過ごせる明るい未来。森山俊介、武蔵大中学校3年。お知らせ、農産物品評会入賞者。問い合わせ、産業振興課農政担当。第31回日高市民祭りで、農産物品評会が行われました。出品された農産物158点のうち、各部門から特に優れた農産物に表彰が行われました。入賞者をご紹介します。継承略。埼玉県知事賞。野菜の部。道谷敦。牡蠣の部。金子信明、栗の部、村木和正、日高市長賞、野菜の部、秋葉俊之、牡蠣の部、 加藤勝美、栗の部、原浩一、家庭菜園の部、増田博史、日高市議会議長賞、野菜の部、森谷進、入間の農業協同組合長賞、野菜の部、福井和弘、牡蠣の部、堀口金夫、栗の部、浅野余一、日高市農業委員会長賞、野菜の部、横田拓也。写真があります。説明。日高市民祭りでの農産物品評会認証者の皆さんの集合写真です。説明終わり。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚、等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市のアイビー行政書士事務所へご相談ください。電話042-985-7566、行政書士田中悟。
お知らせ、住民票の写し等がコンビニで取得できます。QR コードがあります。問い合わせ、市民課市民担当、1階2番窓口。住民票の写しなどの各種証明書が急に必要になった場合でも、コンビニエンスストア等で取得できる、コンビニ交付サービスを行っています。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、市役所窓口での混雑を防ぐため、ぜひご利用ください。平日や早朝、夜間、土日曜日、祝日でもご自身の都合に合わせて取得できます。また、コンビニ交付サービスを利用する場合、マイナンバーカードが必要です。平日、市民課1階2番窓口で、マイナンバーカードの申請補助サービスを行っています。利用できる時間、午前6時30分から午後11時、土日曜日、祝日を含む、店舗営業時間外や年末年始、12月29日から1月3日、システムメンテナンス日は利用できません。利用できる店舗、コンビニ交付対応のマルチコピー機を設置している店舗、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどの各種店舗や一部ショッピングセンター。表があります。証明書の種類、手数料、取得できる人の順に読みます。証明書の種類、住民票の写し、手数料200円、取得できる人、本人または同一世帯の人、印鑑登録証明書、200円、本人、日高市で印鑑登録をしている人、課税・非課税証明書、200円、本人、戸籍事項証明書、450円、本人または同一戸籍に記載のある人、日高市に本籍がある人、戸籍の不評の写し、250円、本人または同一戸籍に記載のある人、日高市に本籍がある人、表終わり。お知らせ、マイナポイントの付与対象となるマイナンバーカードの申請期限は12月末です。QR コードがあります。問い合わせ、市民課市民担当、1階2番窓口。現在、マイナポイント第2弾を実施しています。マイナポイントを受け取るために必要なマイナンバーカードの申請期限は12月末です。付与対象、付与内容。 1. マイナンバーカードを新規取得し、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をした人、1人当たり上限5000円相当、付与率 25% のポイント。マイナポイント第1弾に申し込んでいない人、上限までのポイント付与を受けていない人も対象です。2. マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みをした人、7500円相当のポイント。3. 公金受取口座登録をした人、7500円相当のポイント。2. 3は、すでに利用申し込みや登録を行った人も対象です。カードの新規取得等に対するポイントにかかるチャージ、買い物、健康保険証利用申し込み、公金受取口座登録の期限は令和5年2月末です。マイナンバーカードの申請サポートを実施。全国の携帯ショップ。全国の携帯ショップで交付申請のサポートを行っています。携帯ショップでの待ち時間を利用して申請できます。必要書類、QR コード付き交付申請書、実施期限、令和5年3月下旬。ワクチン接種会場、市民課や各公民館で行っている申請サポートに加え、ワクチン接種会場でも申請できます。日時、12月18日日曜、午前9時から午後2時。場所、高萩公民館。必要書類、QR コード付き交付申請書。持っていない場合は、本人確認ができるもの、運転免許証、健康保険証等をお持ちください。カード取得までの流れは、市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。
広告、高齢者向け宅配弁当594円税込みから、宅配クック123、電話 042-984-2220。
お知らせ。12月3日から9日までは、障害者週間。障害への関心や理解を深めてみませんか？問い合わせ、障害福祉課支援推進担当、1階8番窓口。障害者週間は、障害者福祉への関心と理解を深めるとともに、障害者があらゆる分野での活動に、積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。一人一人が障害に対する理解を深めるとともに、配慮とご協力をお願いします。障害者手帳とは、障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の総称です。障害の等級や程度を表すもので、障害者であることの証明にもなり、様々な支援を受けることができます。申請方法などは、担当へご相談ください。身体障害者手帳。身体の機能に一定以上の障害があると認められた人に交付されます。障害の程度により、1級から6級までに区分されます。療育手帳、児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンター、知的障害者更生相談所の判定で、知的障害と認定された人に交付されます。丸 A、最重度。A、重度。B、中度。C、軽度に区分されます。精神障害者保健福祉手帳。一定の精神疾患、障害や発達障害がある人に交付されます。重度のものから順に、1級から3級までに区分されます。ヘルプマークとは、 義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または妊娠初期の人など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている人などが、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるように作成されたものです。障害福祉課、1階8番窓口で配布しています。ヘルプマークをつけている人を見かけた場合は、思いやりのある行動をお願いします。写真があります。説明。ヘルプマークをつけているバッグの写真です。説明終わり。障害者無料法律相談110番。埼玉弁護士会では、障害者の法律相談に弁護士がお答えします。障害者本人に限らず、家族、関係者からの相談も受け付けます。日時、12月9日金曜、午前10時から午後4時、相談専用電話、電話 048-864-1666、相談専用ファックス、ファックス 048-864-1677、ファックスでの相談を希望する場合は、連絡先を記入してください。相談専用電話およびファックスは、相談実施日のみ利用できます。費用無料。電話代は相談者負担。申し込み不要。問い合わせ、埼玉弁護士会法律相談センター。電話 048-710-5666。お知らせ、埼玉県知事表彰受賞者を紹介します。問い合わせ、政策秘書課秘書担当。11月14日、埼玉県知事表彰表彰式において、表彰された受賞者をご紹介します。継承略、埼玉県表彰規則による知事表彰、関口元雄、地方自治功労。
広告、お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりはこちら。電話 0120-767682、お葬式の先進堂。
私立図書館から。電話 985-5121。開館時間。午前9時から午後7時。休館日、12月26日月曜。12月29日木曜から1月3日火曜。新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。QR コードがあります。年末謝恩企画、福引き。景品は、図書館消しゴムハンコボランティア、ぺったんこ工房の手作りグッズです。日時、12月28日水曜から。対象、当日、本を借りた人、先着100人。方法、返却レシートを引き換え、1人1回。蔵出し CD、期間、12月25日日曜まで、通常2点までのところ3点まで貸し出します。ビブリオバトル2022冬の陣。バトラー投票者を募集します。日時12月18日日曜午後1時30分から。対象、人数申し込み順。バトラー中学生、高校生、大学生等10人程度。投票者、どなたでも。申し込み。電話または直接、私立図書館へ。図書館映画会、金曜シネマ。上映作品、セミシグレ、131分。日時、12月16日金曜、午前10時から。申し込み、 電話または直接私立図書館へ。お話ポケット。大きい子向け。日時、令和5年1月7日土曜、午前11時から。小さい子向け。日時、12月中の水曜日、令和5年1月4日水曜、午前11時から。館内企画展示。児童向け、児童コーナー。クリスマスの贈り物。期間、12月25日日曜まで。オーサム・コサム、冬はお家で本を読もう。期間、令和5年1月29日日曜まで。ブックカバーフェア。期間中、展示中のおすすめの小説やエッセイを借りてスタンプを集めると、図書館消しゴム、ハンコボランティア、ぺったんこ工房作成のブックカバーとしおりのセットをプレゼント。期間、令和5年2月5日日曜まで。人数50人、先着順。なくなり次第終了。申し込み。カウンターでスタンプカード発行。歌とピアノのクリスマスコンサート。日時、12月25日日曜、午後2時から。対象、一般児童。人数、50人申し込み順。演奏、飯島のり子さん、ソプラノ。久保田孝子さん、ピアノ。申し込み、12月5日月曜以降に、電話または直接私立図書館へ。キッズシネマ。上映作品、怪盗グルーの月泥棒、95分吹き替え。日時、12月24日土曜、午前10時30分から。申し込み、電話または直接私立図書館へ。新館図書案内。図書館流通センター新館全店案内より引用。最高の髪型解剖図鑑、黄金比の顔を手に入れる。著者、篠原涼。出版社、エクスナレッジ。髪型でもっと美しくなれる。最高の髪型に出会うための顔分析、ヘアスタイルの原則を紹介するとともに、顔タイプ別に顔の特徴と髪型のポイント、ベストスタイルについて解説する。世界を変えた建築構造の物語。著者、ロマ・アグラワル。役者、牧尾春樹。出版社、創始者。アーチ、鉄骨トラス。古代から現代に至るまで、先人たちはどのように建物の物理的な困難を克服する知恵、構造を発明してきたのか。世界的な建築の構造設計集団のエンジニアが解説する。2冊の本の表紙の写真があります。
広告、病院や施設へのお迎え、24時間受付、安置室管理、電話 0120-767682、お葬式の先進堂。
あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして、希望者に差し上げています。市政情報課、広報、統計担当まで郵送先をご連絡ください。QR コードがあります。説明、4件のイベントと6枚の写真が掲載されています。順に読みます。説明終わり。11月8日、幻想的な満月。市内でも皆既月食を見ることができました。駒川公民館では月食の仕組みを学び、望遠鏡で皆既月食と非常に珍しい天王星食を観測する親子天体観測を行いました。皆既月食中に天王星食が同時に見られるのは日本では
442年ぶりとのことです。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。皆既月食と天王星食を観測しようと、望遠鏡を覗き込む市民。写真説明終わり。10月23日、秋のゴミゼロ運動。ゴミゼロの日、クリーン日高市民運動、道路美化活動として、市内一斉の清掃活動を実施しました。当日は、秋晴れの中、皆さんのご協力により、道路や河川、公園などをきれいにすることができました。ご協力ありがとうございました。市民カメラマン、小犬間春夫さん、鈴木邦明さん撮影。写真説明、3枚あります。道路の草むしりやゴミ拾いをする大勢の市民。写真説明終わり。10月28日、武蔵高萩駅北、土地区画整理事業。武蔵高萩駅北、土地区画整理事業の区域内の公園で工事完成記念植樹会を行いました。この事業は平成5年度に着手し、道路や造成、公園などを計画していた施設の工事が令和4年3月にすべて完了し、残すは完治処分のみとなりました。写真説明、工事完成記念植樹会での集合写真。写真説明終わり。10月22日、親子でさつまいも収穫。武蔵台公民館で親子でさつまいも収穫体験を行いました。土と触れ合いながら大きなさつまいもをたくさん収穫できました。大人も子供も満面の笑みでした。市民カメラマン、梅本千恵子さん撮影。写真説明、大きなさつまいもを掘り起こしている親子の様子。写真説明終わり。笑顔と元気を明日へつなぐ日高の祭り。11月12日13日の2日間、3年ぶりとなる第31回日高市民祭りを開催し、延べ約2万7000人が来場しました。約200人の市民や中学生ボランティアの協力のもと、会場内は大いに盛り上がりました。市民カメラマン、梅本千恵子さん、小犬間春夫さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。説明、15枚の写真がページいっぱいに掲載されてます。説明終わり。写真説明、上から1段目右、市役所の前にある屋台に並ぶ大勢の市民の様子。1段目左、日高市民祭りのオープニングセレモニーで、青いお揃いの斑点を着た人たちが、くす玉を割ったところ。2段目、右。日高市農業会議所による、野菜宝船の写真。2段目、左。野々宮獅子舞の人が、獅子舞姿で舞い歩く様子。3段目、右。原宿獅子連の舞踊の様子。3段目真ん中、日高団地みこし連の人たちがみこしを担いでいる写真。3段目左、ユニカールというカーリングのようなスポーツを楽しむ様子。4段目右、3人のマインドのメンバーが鳴子を見せている写真。4段目左、オルオルアキコの人たちが水色のドレスでフラダンスを披露しています。5段目右、クリッピーと写真を撮る2人の女の子。5段目左、四半馬と弓道を体験する
男の子の様子。六段目右。解体した宝船野菜の無料配布で野菜を選んでいる様子。六段目真ん中。ミニ SL に乗る親子。六段目左。クリッピーのふわふわスライダーを楽しむ子供たち。七段目右。消防服を着てホースを持つ体験をする二人の子供。写真説明終わり。エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者への各種支援。中小企業者、エネルギー価格等高騰対策支援金。受付期間、令和5年1月31日火曜まで。対象、次のすべてを満たす事業者。市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者、個人事業主。令和4年10月1日以前に事業を開始したこと。主たる収入が農業収入で、農業収入が100万円未満である人は支援金の対象になりません。交付金額、中小企業者5万円、個人事業主3万円、申請方法、郵送または直接日高市商工会へ。申請に必要な様式等は日高市商工会へ連絡または市ホームページからダウンロードできます。申請先問い合わせ、日高市商工会、郵便番号 350-1206、大和田南平沢1083、電話 985-2311、QR コードがあります。トラック運送事業者臨時支援金、受付期間、令和5年1月31日火曜まで。対象、次のすべてを満たす事業者。市内に本社、主たる事業所、営業所を有する法人、または個人事業主。令和4年10月1日以前に事業を開始し、今後も事業を継続する意思があること。貨物自動車運送事業法に規定する許可を受けた一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、または貨物自動車運送事業法に規定する届出をした貨物軽自動車運送事業者、自動車検査証に記載されている次の事項をすべて満たす事業者。1、使用の本拠の位置が日高市内にあること。2、交付年月日が令和4年10月1日以前であること。3、有効期間の満了する日が令和4年10月1日以降であること。交付金額、事業用貨物自動車1台1万円。事業用貨物軽自動車1台5千円。申請方法、郵送または直接産業振興課へ。申請に必要な様式等は産業振興課へ連絡、または市ホームページからダウンロードできます。申請先問い合わせ、産業振興課商工観光担当。 QR コードがあります。電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金。特に家計への影響が大きい低所得世帯、住民税非課税世帯等に対し1世帯あたり5万円を給付します。共通事項、返信および申請期限、令和5年 2月28日火曜出着。1、2、いずれも住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。1、2の両方に該当しても1世帯5万円のみです。対象、申請方法。1、住民税非課税世帯。基準日、令和4年9月30日において、日高市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。対象となる世帯には、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書を送付しました。必要事項を記入し、返送してください。令和4年1月2日以降に転入した人がいる世帯、及び未申告の人がいる世帯は、申請が必要です。2、家計急変世帯。予期せず、令和4年1月から12月までの家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金、家計給付金世帯分、申請書、請求書、及び、簡易な収入、所得、見込み額の申立書に必要書類、収入が確認できる書類等を添付して申請してください。給付金についての詳しい情報は、市ホームページでご確認ください。問い合わせ、生活福祉課、臨時特別給付金担当、1階10番窓口、QR コードがあります。
広告、日高、武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山235-1。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。12月1日から14日まで、冬の交通事故防止運動。安全確認の徹底と緊張感を持った運転を。年末が近づくと、人や車の動きが慌ただしくなり、交通事故が増加する傾向にあります。一人一人が交通ルールを守ることで、交通事故は防止できます。また、この時期は夕暮れが早くなります。危険防止のため、自動車、バイク、自転車は早めのライト点灯を心がけましょう。飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという意識と環境づくり。飲酒運転による悲惨な交通事故や路上寝込みによる交通事故が後を絶ちません。自分の許容量を超える飲酒は控え、路上で寝込んでしまった人を見かけた場合には、直ちに警察署へ連絡してください。統一行動日、飲酒運転根絶の日、歩行者保護の日、12月2日金曜、交通事故死ゼロを目指す日、自転車安全利用の日、12月9日金曜、問い合わせ、危 危管理課交通安全防犯担当。建物を取り壊したときは届出が必要です。固定資産税、都市計画税は毎年1月1日現在に所有している土地や建物にかかります。住宅、物置、車庫など建物を取り壊した所有者は本年度の納税通知書の明細に記載された家屋の内容が現況と一致しているか、もう一度ご確認の上、早めに手続きをしてください。登記されている建物を取り壊した場合、法務局へ滅失登記の申請。登記されていない建物を取り壊した場合、市へ取り壊しの申告書の提出。なお、建物を新築、増築した場合や、建物の一部を取り壊した場合も同様の手続きが必要です。問い合わせ、税務課、資産税担当、1階12番窓口、QR コードがあります。人権週間、近年、様々な人権を侵害する問題が発生しており、これを背景として、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律や、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、ブラック差別の解消の推進に関する法律が制定されています。県では人権週間に合わせて、12月4日から10日までを人権尊重社会を目指す県民運動協調週間と定めています。人権尊重社会を目指す県民運動とは、様々な人権課題への理解を深め、すべての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会を実現するため、県民総ぐるみで取り組む運動です。この機会に改めて人権についての理解を深めましょう。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。年金、日にち式、保険年金課、国民年金、医療費担当。国民年金保険料の社会保険料控除証明書。国民年金保険料は、所得税や市民税、県民税の申告において、納付した全額が社会保険料控除の対象になります。令和4年分を申告する際は、令和4年1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料が控除の対象になります。可燃度分の保険料を令和4年中に納付した場合も含みます。また、本人の保険料だけでなく、配偶者や家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付した人がその額を合算して控除を受けることができます。年末調整や確定申告の際に、納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、1年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類を添付しなければなりません。このため、日本年金機構が社会保険料、国民年金保険料、控除証明書を10月下旬から11月上旬にかけて発送しています。令和4年の途中から国民年金に加入した等の理由により、10月1日以降に初めて国民年金保険料を納付した人は、令和5年4月上旬に同様の証明書が送付されます。大切に保管してください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、 IP 電話等の場合は、電話0366302525におかけください。
広告、目と耳のトータルケアショップ、アイメガネ。メガネ、 補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話 042-986-0001。郵便番号 350-1231。日高市加山 301-6。
自己所有地の適正な管理を。木が敷地からはみ出している。空き地などに雑草が生い茂っている。落ち葉が飛んでくる等、土地の管理に関する相談が増えています。土地を適正に管理していないと、草木が伸び、害虫の発生や、ゴミの不法投棄を招くなど、地域の生活環境に悪影響を及ぼします。特に秋から冬にかけては、落ち葉によるご近所トラブルや道路の通行支障のほか、枯れ草による火災の原因にもなります。また、自己管理ができない場合は、除草や樹木の剪定ができる業者に土地の管理をお願いしてください。問い合わせ、環境課、生活環境担当。飯能警察署からのお知らせ。特殊詐欺に注意してください。防犯機能付き電話機への買い替えや、在宅中も留守番電話に設定するなど、詐欺の犯人と話をさせない工夫をすることが、家族を特殊詐欺の被害から守ることにつながります。特に高齢の家族がいる人は、防犯対策を見直していただくようお願いします。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話、972-0110。新成人の消費者トラブルに注意。民法改正により、成年年齢が18歳になりました。成人になると、自分の意思で契約ができ、18歳になれば、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりできるようになりますが、代わりに、未成年者取消権による取り消しができなくなります。そのため、高校、大学在学中の新成人をターゲットにする悪質な業者もいます。悪質商法によるトラブルに巻き込まれないよう注意が必要です。問い合わせ、契約や買い物で困ったなと思ったら、消費者ホットライン、電話、188、日高市消費生活相談センター、電話989-2111。貸金業に関して、日本貸金業協会貸金業相談紛争解決センター、電話0570-051-051。関東第2局金融監督第5課、電話 048-600-1151。 警察に対してシャープ9110教育相談室だより、495教育相談室、電話 989-7879。力を伸ばすことは意欲を育てること。うちの子供のやる気スイッチはどこにあるのだろう。いつになったらスイッチが入るのだろうか。そんな保護者の悩みの声をよく耳にします。これは1990年代後半に行ったアメリカの心理学者の子供のやる気を育てる褒め方に関する研究の一部です。子供たち10歳から12歳に簡単なテストを受けさせ、どの子供にも実際の成績にかかわらず、100点満点中80点だったと伝えます。3つのグループに分けた子供たちにテストを返すとき、そのグループごとにコメントを変えます。括弧1、頭がいいんだね、と能力を褒める。括弧2、何も褒めない。 さん、努力の甲斐があったね、と褒める。その後に2回目のテストを行いました。子供たちには、丸1、1回目と同じ程度の優しいテスト、と、丸2、1回目より難しいが、挑戦しがいのあるテスト、のどちらかを選んでもらいました。すると、8個1、頭がいいんだね、と能力を褒められた子が、難しいテストを選び、チャレンジした割合が 35% だったのに対して、カッコ2、何も褒められなかった子は 55%、カッコ3、よく頑張ったね、と努力を褒められた子は 90% が難しい問題にチャレンジしました。頭がいいと褒められると、頭がいいと思われているのなら、期待されている通りの結果が出るような課題を選ぼうという考えを持つようになり、難しい課題に挑戦しにくくなってしまうのです。この研究は、褒め方には注意が必要で、その子の持つ元々の性質ではなく、その努力や時間の使い方、工夫に着目することが挑戦する心を育て、良い結果を引き出すと結論づけています。さて、私たちの日常ではどうでしょう。実際に、我が子の頑張りや努力、工夫に目を向けていこうと思っても、なかなか難しいことと思います。どうしても、テストの点数や、スポーツの結果など、一目で見てわかりやすいものに目がいってしまい、その裏の努力は見逃してしまいがちです。子供を褒めるとき、見える結果だけに目を向けるのではなく、その努力に目を向ける。そのことが次への意欲につながり、やる気スイッチ発見のきっかけになるのではないでしょうか。
広告、おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591、埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
あなたの町から広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課広報統計担当まで郵送先をご連絡ください。 QR コードがあります。説明、4件のイベントと6枚の写真が掲載されています。順に読みます。説明終わり。11月8日、幻想的な満月。市内でも皆既月食を見ることができました。駒川公民館では月食の仕組みを学び、望遠鏡で皆既月食と非常に珍しい天王星食を観測する親子天体観測を行いました。皆既月食中に天王星食が同時に見られるのは、日本では442年ぶりとのことです。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。皆既月食と天王星食を観測しようと、望遠鏡を覗き込む市民。写真説明終わり。10月23日、秋のゴミゼロ運動。ゴミゼロの日、クリーン日高市民運動、道路美化活動として、市内一斉の清掃活動を実施しました。当日は、秋晴れの中、皆さんのご協力により、道路や河川、公園などをきれいにすることができました。ご協力ありがとうございました。市民カメラマン、小犬春夫さん、鈴木邦明さん撮影。写真説明。3枚あります。道路の草むしりやゴミ拾いをする大勢の市民。写真説明終わり。10月28日、武蔵高萩駅北土地区画整理事業。武蔵高萩駅北土地区画整理事業の区域内の公園で、工事完成記念植樹会を行いました。この事業は、 平成5年度に着手し、道路や造成、公園など計画していた施設の工事が令和4年3月にすべて完了し、残すは完治処分のみとなりました。写真説明。工事完成記念植樹会での集合写真。写真説明終わり。10月22日、親子でさつまいも収穫。武蔵台公民館で親子でさつまいも収穫体験を行いました。土と触れ合いながら大きなさつまいもをたくさん収穫できました。大人も子供も満面の笑みでした。市民カメラマン、梅本千恵子さん撮影。写真説明。大きなさつまいもを掘り起こしている親子の様子。写真説明終わり。笑顔と元気を明日へつなぐ日高の祭り。11月12日13日の2日間、3年ぶりとなる第31回日高市民祭りを開催し、延べ約2万7千人が来場しました。約200人の市民や中学生ボランティアの協力のもと、会場内は大いに盛り上がりました。市民カメラマン、梅本千恵子さん、小犬間春夫さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。説明、15枚の写真がページいっぱいに掲載されてます。説明終わり。写真説明、上から1段目、右、市役所の前にある屋台に並ぶ大勢の市民の様子。1段目、左、日高市民祭りのオープニングセレモニーで、青いお揃いの斑点を着た人たちが、くす玉を割ったところ。2段目、右、日高市農業会議所による野菜宝船の写真。2段目、左、野々宮獅子舞の人が、獅子舞姿で舞い歩く様子。3段目、右、原宿獅子連の舞踊の様子。3段目、真ん中、日高団地みこし連の人たちが、みこしを担いでいる写真。3段目、左、ユニカールというカーリングのようなスポーツを楽しむ様子。4段目、右、3人のマインドのメンバーが、鳴子を見せている写真。4段目、左、オルオルアキコの人たちが、水色のドレスでフラダンスを披露しています。5段目、右、クリッピーと写真を撮る2人の女の子。5段目、左、四半魔と弓道を体験する男の子の様子。6段目、右、解体した宝船野菜の無料配布で野菜を選んでいる様子。6段目、真ん中、ミニ SL に乗る親子。6段目、左、クリッピーのふわふわスライダーを楽しむ子供たち。7段目、右、消防服を着てホースを持つ体験をする2人の子供。写真説明終わり。エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者への各種支援。中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金。受付期間、令和5年1月31日火曜まで。対象、次のすべてを満たす事業者。市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者、個人事業主。令和4年10月1日以前に事業を開始したこと。主たる収入が農業収入で、農業収入が100万円未満である人は支援金の対象になりません。 交付金額、中小企業者5万円、個人事業主3万円、申請方法、郵送または直接日高市商工会へ、申請に必要な様式等は日高市商工会へ連絡、または市ホームページからダウンロードできます。申請先問い合わせ、日高市商工会、郵便番号 350-1206、大和田南平沢1083、電話 985-2311、QR コードがあります。トラック運送事業者臨時支援金、受付期間、令和5年1月31日火曜まで、対象、次のすべてを満たす事業者、市内に本社、主たる事業所、営業所を有する法人、または個人事業主、令和4年10月1日以前に事業を開始し、今後も事業を継続する意思があること、貨物自動車運送事業法に規定する許可を受けた一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、または貨物自動車運送事業法に規定する届出をした貨物軽自動車運送事業者、自動車検査証に記載されている次の事項をすべて満たす事業者。1、使用の本拠の位置が日高市内にあること。2、交付年月日が令和4年10月1日以前であること。3、有効期間の満了する日が令和4年10月1日以降であること。交付金額、事業用貨物自動車1台1万円、事業用貨物軽自動車1台5千円、申請方法、郵送または直接産業振興課へ、申請に必要な様式等は産業振興課へ連絡、または市ホームページからダウンロードできます。申請先問い合わせ、産業振興課商工観光担当、QR コードがあります。電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金、特に家計への影響が大きい低所得世帯、住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり5万円を給付します。共通事項、返信及び申請期限、令和5年2月28日火曜筆着。1、2、いずれも住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。1、2の両方に該当しても、1世帯5万円のみです。対象、申請方法。1、住民税非課税世帯。基準日、令和4年9月30日において、日高市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。対象となる世帯には、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書を送付しました。必要事項を記入し、返送してください。令和4年1月2日以降に転入した人がいる世帯、及び未申告の人がいる世帯は、申請が必要です。2. 家計急変世帯。予期せず、令和4年1月から12月までの家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が 住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金、家計給付金世帯分、申請書、請求書、及び、簡易な収入、所得、見込み額の申し立て書に必要書類、収入が確認できる書類等を添付して申請してください。給付金についての詳しい情報は、市ホームページでご確認ください。問い合わせ、生活福祉課、臨時特別給付金担当、1階10番窓口、QR コードがあります。
広告、日高、武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山235-1、
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス https://www.city.higaka.lg.jp/。 お知らせ。12月1日から14日まで、冬の交通事故防止運動。安全確認の設定と緊張感を持った運転を。年末が近づくと、人や車の動きが慌ただしくなり、交通事故が増加する傾向にあります。一人一人が交通ルールを守ることで、交通事故は防止できます。また、この時期は夕暮れが早くなります。危険防止のため、自動車、バイク、自転車は早めのライト点灯を心がけましょう。飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという意識と環境づくり。飲酒運転による悲惨な交通事故や路上寝込みによる交通事故が後を絶ちません。自分の許容量を超える飲酒は控え、路上で寝込んでしまった人を見かけた場合には、直ちに警察署へ連絡してください。統一行動日、飲酒運転根絶の日、歩行者保護の日、12月2日金曜、交通事故死ゼロを目指す日、自転車安全利用の日、12月9日金曜、問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当。建物を取り壊したときは、届け出が必要です。固定資産税、都市計画税は、毎年1月1日現在に所有している土地や建物にかかります。住宅、物置、車庫など、建物を取り壊した所有者は、本年度の納税通知書の明細に記載された家屋の内容が現況と一致しているか、もう一度ご確認の上、早めに手続きをしてください。登記されている建物を取り壊した場合、法務局へ滅失登記の申請。登記されていない建物を取り壊した場合、市へ取り壊しの申告書の提出。なお、建物を新築、増築した場合や、建物の一部を取り壊した場合も同様の手続きが必要です。問い合わせ、税務課、資産税担当、1階12番窓口、QR コードがあります。人権週間、近年、様々な人権を侵害する問題が発生しており、これを背景として、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律や、 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、ブラック差別の解消の推進に関する法律が制定されています。県では人権週間に合わせて12月4日から10日までを人権尊重社会を目指す県民運動協調週間と定めています。人権尊重社会を目指す県民運動とは、様々な人権課題への理解を深め、すべての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会を実現するため、県民総ぐるみで取り組む運動です。この機会に改めて人権についての理解を深めましょう。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当、年金日にち式、保険年金課、国民年金医療費担当、国民年金保険料の社会保険料控除証明書。国民年金保険料は、所得税や市民税、県民税の申告において、納付した全額が社会保険料控除の対象になります。令和4年分を申告する際は、令和4年1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料が控除の対象になります。可燃度分の保険料を令和4年中に納付した場合も含みます。また、本人の保険料だけでなく、配偶者や家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付した人がその額を合算して控除を受けることができます。年末調整や確定申告の際に、納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、1年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類を添付しなければなりません。このため、日本年金機構が社会保険料、国民年金保険料、控除証明書を10月下旬から11月上旬にかけて発送しています。令和4年の途中から国民年金に加入した等の理由により、10月1日以降に初めて国民年金保険料を納付した人は、令和5年4月上旬に同様の証明書が送付されます。大切に保管してください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、 IP 電話等の場合は、電話0366302525におかけください。
広告、目と耳のトータルケアショップ、アイメガネ。メガネ、補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定、補聴器技能者在籍。電話、042-986-0001。郵便番号、350-1231、日高市加山 301-6。
自己所有地の適正な管理を。木が敷地からはみ出している。空き地などに雑草が生い茂っている。落ち葉が飛んでくる等、土地の管理に関する相談が増えています。土地を適正に管理していないと草木が伸び、害虫の発生やゴミの不法投棄を招くなど、地域の生活環境に悪影響を及ぼします。特に秋から冬にかけては、落ち葉によるご近所トラブルや道路の通行支障のほか、枯れ草による火災の原因にもなります。また、自己管理ができない場合は、除草や樹木の剪定ができる業者に、土地の管理をお願いしてください。問い合わせ、環境課、生活環境担当。飯能警察署からのお知らせ。特殊詐欺に注意してください。 防犯機能付き電話機への買い替えや、在宅中も留守番電話に設定するなど、詐欺の犯人と話をさせない工夫をすることが、家族を特殊詐欺の被害から守ることにつながります。特に高齢の家族がいる人は、防犯対策を見直していただくようお願いします。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110。 新成人の消費者トラブルに注意。民法改正により、成年年齢が18歳になりました。成人になると、自分の意思で契約ができ、18歳になれば、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりできるようになりますが、代わりに未成年者取消権による取り消しができなくなります。そのため、高校、大学在学中の新成人をターゲットにする悪質な業者もいます。悪質商法によるトラブルに巻き込まれないよう注意が必要です。問い合わせ、契約や買い物で困ったなと思ったら、消費者ホットライン、電話188、日高市消費生活相談センター、電話989-2111。貸金業に関して、日本貸金業協会貸金業相談紛争解決センター、電話0570-051-051。関東財務局金融監督第5課、電話048-600-1151。警察に対して、#9110、教育相談室だより495、教育相談室、電話989-7879。力を伸ばすことは意欲を育てること。うちの子供のやる気スイッチはどこにあるのだろう。いつになったらスイッチが入るのだろうか。そんな保護者の悩みの声をよく耳にします。これは1990年代後半に行ったアメリカの心理学者の子供のやる気を育てる褒め方に関する研究の一部です。子供たち10歳から12歳に簡単なテストを受けさせ、どの子供にも実際の成績に関わらず、100点満点中80点だったと伝えます。3つのグループに分けた子供たちにテストを返すとき、そのグループごとにコメントを変えます。1、頭がいいんだね、と能力を褒める。2、何も褒めない。3、努力の甲斐があったね、と褒める。その後に2回目のテストを行いました。子供たちには、1、1回目と同じ程度の優しいテストと、2、1回目より難しいが、挑戦しがいのあるテストのどちらかを選んでもらいました。すると、1、頭がいいんだねと能力を褒められた子が難しいテストを選び、チャレンジした割合が 35% だったのに対して、2、何も褒められなかった子は 55%、3、よく頑張ったねと努力を褒められた子は 90% が難しい問題にチャレンジしました。頭がいいと褒められると、頭がいいと思われているのなら、期待されている通りの結果が出るような課題を選ぼうという考えを持つようになり、難しい課題に挑戦しにくくなってしまうのです。この研究は、褒め方には注意が必要で、その子の持つ元々の性質ではなく、その努力や時間の使い方、工夫に着目することが挑戦する心を育て、良い結果を引き出すと結論づけています。さて、
私たちの日常ではどうでしょう。実際に我が子の頑張りや努力、工夫に目を向けていこうと思っても、なかなか難しいことと思います。どうしてもテストの点数やスポーツの結果など、一目で見てわかりやすいものに目が行ってしまい、その裏の努力は見逃してしまいがちです。子供を褒めるとき、見える結果だけに目を向けるのではなく、その努力に目を向ける。そのことが次への意欲につながり、やる気スイッチ発見のきっかけになるのではないでしょうか。
広告、おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591、埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
募集、社会教育委員を募集。社会教育行政に関し、市教育委員会の諮問に応じるとともに、社会教育全般について調査研究を行い、意見を述べる委員を募集します。任期、令和5年4月1日から7年3月31日。人数2人。報酬7万2000円年額。応募要件、市内在住、在勤、在学の20歳以上の人で、社会教育活動を実践している、または関心があり、年2回程度の会議、平日昼間、月1回程度の研修会、不定期に出席できる人、応募方法、申し込み書に必要事項を記入の上、私の考える今後の地域社会づくり、私が実践できる社会教育活動、どう学習支援できるかの作文800字以内を添えて、令和5年1月16日月曜までに郵送、消印有効、または直接生涯学習課へ。申し込み書は生涯学習課、または各公民館に備えてあるほか、市ホームページからダウンロードできます。選考方法、応募書類、申し込み書、作文、および面接。応募書類は返却しません。面接は令和5年2月7日火曜を予定しています。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習担当。QR コードがあります。高齢者福祉計画、介護保険事業、計画策定委員会の委員を募集。令和6年度から8年度までを計画期間とした第9期高齢者福祉計画、介護保険事業計画の策定にあたり、市民の皆さんの意見を反映するため委員を募集します。任期、令和5年1月から6年3月、計画策定日まで。人数、40歳以上65歳未満の人1人、65歳以上の人1人、借金日額5000円、内容、策定委員会への出席、3から4回程度、計画内容の審議、応募要件、市内在住の40歳以上、令和4年9月1日時点の人で、高齢者福祉、介護保険制度に関心があり、平日昼間の会議へ出席できる人。応募方法、任意の A4 サイズの用紙に、住所、氏名、生年月日、職業、電話番号、応募の動機、400字程度を記入の上、12月23日金曜までに、郵送、消印有効、または直接、長寿生きがい課へ。応募の動機による選考を行います。なお、応募書類は返却しません。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当、1階5番窓口、QR コードがあります。自衛官等募集、自衛官等採用試験を行います。詳しくは、自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。募集種目、自衛官候補生、受付期間、数年、試験期日、受付時にお知らせ。応募資格、 18歳以上33歳未満の人、採用予定月の末日現在33歳に達していないこと、令和5年4月1日現在の年齢です。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話04-2923-4691、高齢者を守るお助け瓦版、テレビショッピングでの定期購入トラブルにご注意。4コマ漫画があります。テレビの画面に特別価格15分限定、通常4980円のところ、初回980円、肩こり腰痛にと書かれてあって、あら安いとご婦人が言っています。ご婦人が電話をすると、継続的な服用をお勧めしています。3本がお得ですと言われ、3本お願いしようかなと答えました。3ヶ月後、小包が届き、あれ？また届いたとびっくりしました。小包には定期コース2回目割引価格1万2000円と書かれたチラシが入っていて、定期コースなの？と驚いています。解約したいのですが、と電話すると、指定された期間内でないと解約できませんと返答され、指定の期間？と疑問に思いました。4コマ漫画終わり。マルシー表示、埼玉県消費生活課、消費者ホットライン、電話188、いやいや、問い合わせ。日高市消費生活相談センター、電話989-2111。イベント。今月の市役所マルシェ2022。日高市産の農産物等をこの機会にどうぞ。販売品目や日時の変更等は市ホームページ、市公式 LINE にてお知らせします。日時12月28日水曜午前10時から午後2時。売り切れ次第終了。場所、視聴者玄関。マイバッグをお持ちください。問い合わせ、産業振興課、農政担当。
広告、ピアノ×農業×食育イコール、のびのび育つ。オンラインレッスン開始。検索、ピアノッチ。
第32回。日高郷土カルタ大会、彩の国21世紀郷土カルタ県大会日高予選。子ども会でも個人でも参加できます。日時令和5年1月15日日曜午前9時30分から午後1時。場所文化体育館日高アリーナ。対象市内在住の小学生。費用無料。申し込み、12月9日金曜まで。子ども会から参加の場合は、直接各子ども会育成会長へ。オープン参加の場合は、直接障害学習課、または各公民館へ。大会概要、種目、個人競技、1対1の対戦。団体競技は行いません。問い合わせ、日高市子ども会育成連絡協議会障害学習課内。電話 989-2111。 献血のお知らせ。血液は人工的に作ることができず、また長期保存することができません。血液を必要としている患者さんへ安定的に血液を届けるためには、多くの人の継続的な協力が必要です。日時12月28日水曜午前9時30分から11時45分午後1時から4時。場所市役所ロビー。問い合わせ保健相談センター予防担当。電話 985-5122。 自然観察会、里地歩きとバードウォッチング。南小畔川周辺の野鳥を観察します。日時12月18日日曜午前9時から正午、小雨結構。場所 西北第三駐車場、人数20人程度、申し込み順、費用無料、持ち物等、筆記用具、観察道具、雨具、申し込み12月15日木曜までに電話または直接環境課へ。問い合わせ環境課生活環境担当。ミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内。青少年の視聴大会優秀作文、家族ふれあいポスターコンクール優秀作品展示。期間12月17日土曜から26日月曜。問い合わせ障害学習課障害学習担当。美術作品等の展示ができます。2週間を限度に無料で展示できます。申し込み方法など詳しくは障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ障害学習課障害学習担当。木星の会お話し会。日時12月11日日曜午前10時30分から。場所障害学習センター。内容絵本の読み聞かせ紙芝居。費用無料、申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ市立図書館、電話 985-5121。 第15回オルフェクリスマスライブ。日時12月10日土曜午後1時から3時30分。人数100人、申し込み順。申し込み12月8日木曜までに電話または直接高萩公民館へ。場所問い合わせ高萩公民館。電話 989-2145。 フラワーアレンジメント教室クリスマスに彩りを。日時12月13日火曜午前10時から11時30分。対象成人、人数15人、申し込み順。講師金子バラ園金子信明さん。費用1000円、材料費。持ち物筆記用具、よく切れるハサミ、袋持ち帰り用。申し込み12月6日火曜から9日金曜までに電話または直接駒川南公民館へ。場所問い合わせ駒川南公民館。電話 989-1000。 写真説明。アレンジメントされた花の写真があります。写真説明終わり。
広告配車無料。ガレージ金森、諸山町諸本郷1364-1。担当金森。お気軽にお電話ください。電話 049-294-5744。 携帯 090-1690-7744。
ハーバリウムで年末年始に彩りを。ドライフラワーなどと専用液をボトルに入れて作ります。日時12月14日水曜午前10時から11時30分。対象成人、人数15人、申し込み順。講師日本ハーバリウム協会認定講師堀口淳さん。費用1500円、材料費。持ち物ハサミ、梱包用のハンドタオル。申し込み12月6日火曜から13日火曜までに電話または直接駒川南公民館へ。場所問い合わせ駒川南公民館。電話 989-1000。 ボトルの中に花が入っているハーバリウムのイラストがあります。小学生サッカー教室。日時12月17日土曜午前9時30分から11時30分。場所駒川小学校校庭。対象小学生。人数 20人、講師、公益財団法人、日本サッカー協会公認コーチ、費用無料、持ち物等、運動靴、運動のできる服装、飲み物、サッカーボール、持っている人、申し込み、12月7日水曜以降に、電話または直接、駒川公民館へ、問い合わせ、駒川公民館、電話 989-9110、ハッピーエンディングカード体験教室。ハッピーエンディングカードを使って老後のリスクを知り、その対策について学びませんか？日時、12月21日水曜午前10時から正午、対象、成人、人数10人、申し込み順、講師、行政書士、川端福祉法務事務所、川端しずみさん、費用、無料、持ち物、筆記用具、申し込み、12月8日木曜から16日金曜までに、電話または直接、駒公民館へ。場所、問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。ハンドメイドハーブソープ教室。ハーブの石鹸を手作りします。日時、令和5年1月7日土曜、午前9時30分から正午、対象、成人、人数8人、申し込み順、講師、田中優子さん、費用1000円、材料費、申し込み、12月10日土曜以降に、費用を添えて、直接高萩北公民館へ、場所、問い合わせ、高萩北公民館、電話 989-7322、書き初め教室。表があります。場所、問い合わせ、日時、対象、人数、申し込み順、講師、費用、持ち物等、申し込みの順に読みます。場所、問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381、日時12月27日火曜午前10時から正午、対象小学生3年生以上、人数申し込み順10人、講師学校応援団青木和子さん、費用無料、持ち物等、お手本、習字セット、古新聞持ち帰り用、書き初め用紙。申し込み、12月8日木曜から電子申請、QR コードがあります。電話または直接各公民館へ。駒川南公民館、電話 989-1000、12月27日火曜午前10時から11時30分、小学3年生から中学生、12人、書道サークル、指導者、工藤和代さん、無料、お手本、習字セット、古新聞、持ち帰り用、書き初め用紙、12月13日火曜から、電話または直接各公民館へ、高萩北公民館、電話、989-7322、12月27日火曜午後1時30分から4時、小学生3年生以上、20人、増岡宝州さんと宝州書道サークル、無料、お手本、習字セット、古新聞、持ち帰り用、書き初め用紙、12月10日土曜から電子申請、QR コードがあります。電話または直接各公民館へ。武蔵台公民館、電話 989-2950、12月26日月曜午前9時30分から11時30分、小学3年生から中学生、15人、書道サークル、指導者、工藤和代さん、無料、お手本、 習字セット、古新聞持ち帰り用、書き初め用紙、12月2日金曜から、電話または直接各公民館へ、表終わり。
広告、肩、肘、手指専門施術院。手指の痛みや変形でお困りの方、痛みの緩和や進行予防が可能です。連絡先、作業療法士、山下雅人。電話、070-9006-3713。ホームページ、handmanageminetblog.com。
親子リフレッシュ講座。3、1月はお正月遊びをします。日時、令和5年1月18日水曜、午前10時から11時。対象、未就学児、おおむね1歳から6歳とその保護者。人数、10組。申し込み順。講師、母と子のスキンシップサークル、指導者、関美香さん。費用、無料。持ち物等、飲み物、いつものお出かけセット。申し込み、12月14日水曜以降に、電話または直接、駒川公民館へ。場所、問い合わせ、駒川公民館。電話、989-9110。就活ですべきこと。相続対策で必要な準備。日時、令和5年1月27日金曜、午後2時から3時30分。対象、成人。人数、20人。申し込み順。講師、行政書士、川端福祉法務事務所、川端静美さん。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、12月6日火曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。駿河台大学、オンライン公開講座。期日、内容。12月17日土曜、知って得する、ナースの仕事。日常に生かす看護の知恵。令和5年1月28日土曜、老後の安心講座、就活について等。時間、午前11時から正午。申し込み、開催日の4日前の午後1時までに、電子メールで、駿河台大学へ。申し込み講座名、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日を明記してください。ズームを利用し、自宅等から受講するものです。問い合わせ、駿河台大学地域連携課、電話 972-1181、メールアドレス、メール、univext@surugadai.ac.jp 生活応援年末フードパントリー日時12月28日水曜午後2時から7時場所総合福祉センター駒の里申し込み日高市社会福祉協議会へ電話または日高市社会福祉協議会ホームページから食料提供数に限りがあります。エコバッグをお持ちください。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、QR コードがあります。保護者向け、就活中のお子様とのコミュニケーション講座。日時、令和5年1月13日金曜、午後2時から4時、対象、就活中の高校、専門学校、短大、大学の新卒、既卒3年、中退または35歳以下の子供を持つ保護者、人数6人、費用 無料。申し込み、令和5年1月11日水曜までに、電話でハローワーク飯能へ。場所、問い合わせ、ハローワーク飯能、飯能市大字並柳94-15、電話974-2345。体力、運動能力アップ、コーディネーショントレーニング。期日、令和5年1月21日土曜、対象、5歳児から小学生までと、その保護者、祖父母か、人数、10組。期日、令和5年1月28日土曜、対象、小学生、人数、20人。コーディネーショントレーニングは、運動能力を中心とした、本来人間が持っている能力を引き出す脳神経系のトレーニングです。時間午前10時から11時30分。コース駿河台大学スポーツ科学部教授小塚健一郎さん。費用無料。持ち物等。動きやすい服装。靴。汗拭きタオル。飲み物。申し込み。12月8日木曜以降に電話または直接武蔵台公民館へ。1月21日の保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。問い合わせ武蔵台公民館、電話 982-2950。 健康ポイント事業。健康ポイント手帳をお持ちください。運動普及教室、筋トレで体力アップ教室、健康のための基礎を作りましょう。日時、令和5年1月11日水曜、午前9時30分から11時15分。場所、障害学習センター。人数、30人。申し込み順。講師、理学療法士、丸谷光平さん。費用、無料。持ち物等、飲み物、タオル、運動ができる服装。申し込み、12月12日月曜以降に、電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、健康支援担当。電話 985-5122。
広告、高齢者向け宅配弁当。ライフデリ飯能日高店。電話 042-980-5905。
日高ロコトレ教室。ロコモ体操に取り組みましょう。対象、65歳以上で市内に住所のある人。人数各20人。申し込み順。内容、健康ロコモ体操、ストレッチ。テーマ、痛みの緩和に合わせた理学療法士による体操、講話等。費用、無料。表を読みます。場所、期日、時間、申し込み、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館。期日、令和5年1月13日金曜。時間、午後1時30分から3時。申し込み問い合わせ、小町地域包括支援センター、電話 982-0111、武蔵台公民館、令和5年1月24日火曜、午後1時30分から3時、小町地域包括支援センター、電話 982-0111、駒川公民館、令和5年1月6日金曜、午後1時30分から3時、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、駒川南公民館、令和5年1月10日火曜、午後1時30分から3時、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、高萩公民館、令和5年1月17日火曜、 午後1時30分から3時、高萩地域包括支援センター、電話984-3001、高萩北公民館、令和5年2月7日火曜、午後1時30分から3時、高萩地域包括支援センター、電話984-3001、正終わり。できるだけ自宅に近い会場をご利用ください。申し込み、12月12日月曜以降に、電話または直接各地域包括支援センターへ。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当、1階5番窓口、はつらつ健康教室、フレイル予防教室、対象、65歳以上で市内に住所のある人、人数、各20人、申し込み順、内容、脳トレ、日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。費用、無料。表を読みます。場所、期日、時間、申し込み問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館、期日、令和5年1月10日火曜、時間、午前10時から11時30分、申し込み問い合わせ、コマ地域包括支援センター、電話 982-0111、コマ公民館、令和5年1月25日水曜、午前10時から11時30分、コマ地域包括支援センター、電話 982-0111、文化体育館、日高アリーナ、令和5年1月18日水曜、午前10時から11時30分、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、駒川南公民館、令和5年1月23日月曜、午前10時から11時30分、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、高萩北公民館、令和5年1月16日月曜午前10時から11時30分高萩地域包括支援センター電話 984-3001 高萩公民館令和5年1月27日金曜午前10時から11時30分高萩地域包括支援センター電話 984-3001表終わり。できるだけ自宅に近い会場をご利用ください。申し込み、12月12日月曜以降に、電話または直接各地域包括支援センターへ。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。至福のひととき、指圧、マッサージ、お灸講座。期日、費用、1、指圧、令和5年1月6日金曜、無料。2、マッサージ、令和5年1月13日金曜、100円。3、お灸、令和5年1月20日金曜、300円。時間、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、各日、20人。申し込み順。講師、ハリキュー、三月堂、森高文さん。持ち物等、タオル、飲み物、筆記用具、手ぬぐい、1、ハンドクリーム、2、持っている人。袖や裾がめくりやすい服装でご参加ください。申し込み、12月8日木曜以降に、電話または、直接、武蔵台公民館へ。1回のみの参加もできます。保育を希望する人は、申し込み時にご相談ください。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。健康ポイントが貯まるのは、令和5年1月31日火曜まで。 クリッピーとクリッカーが虹の下で健康の街を掲げるロゴマークがあります。楽しく歩こう。1月の定例健康ウォーキング。表があります。公民館名、連絡先、日時、テーマの順に読みます。公民館名、連絡先、駒公民館、電話 989-2381、武蔵台公民館、電話 982-2950、日時、令和5年1月25日水曜、午前9時から正午、テーマ、駒神社から白金平、滝沢の滝を歩く、集合、解散、駒神社3周殿下、人数15人、申し込み順、申し込み12月8日木曜から駒公民館へ、当日申し込み不可、駒川公民館、電話 989-9110、駒川南公民館、電話 989-1000、令和5年1月13日金曜、午前9時から正午、新春寺社巡り、集合、解散、駒川公民館、人数15人、申し込み順、申し込み12月8日木曜から駒川公民館へ、当日申し込み不可、表終わり。問い合わせ、申し込みは、各公民館へお願いします。また、時間やコースを変更する場合があります。
広告、地域を支える仕事、男女、バス運転士募集、イーグルバス株式会社、育成制度あり、0120-119641、土日祝日も受付中。
子育て応援、キラキラ通信。QR コードがあります。イベントレポート、第31回、日高市民祭り。3年ぶりに開催された日高市民祭りで、子供たちの笑顔をたくさん見ることができました。大人気のクリッピーのふわふわスライダーには、長蛇の列ができていました。写真説明、3枚あります。上段は市民祭りのステージで頭の上に布を掲げて踊っています。みんな半袖やキャミソール姿です。下段右からクリッピーのふわふわスライダーを子供が滑っています。中央は消防車の前でポーズをとって写真を撮っている子供です。左はテーブルを囲んで子供たちがカチューシャ作りをしています。写真説明終わり。子育て総合支援センターぬくぬく、電話 985-8020、 利用時間月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3土曜日および祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表を読みます。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、はじめましての日。期日、12月22日木曜。時間、午前10時20分から11時20分。活動後は正午まで遊べます。対象、ぬくぬくの利用が初めての主に1歳未満の子供とその保護者、5組程度、申し込み順。内容、ぬくぬく内の見学や触れ合い遊びをして楽しく過ごしましょう。申し込み必要。0歳児サロン、令和5年1月12日木曜、午後1時から2時20分、0歳の未就園児とその保護者、7組、申し込み順。同い年のお友達やママパパたちの出会いに、気軽にワイワイおしゃべりしませんか。12月15日木曜、午前9時30分から、 章終わり。地域子育て支援センターお日様高根児童室、電話 985-6072、 利用時間月曜日から土曜日午前9時から午後5時、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。イベント、お日様ルーム、ボールで遊ぼう。期日、12月16日金曜。時間、1、午前10時から10時40分。2、午前11時から11時40分。対象、未就園児とその保護者、各回4組、申し込み順。内容、新聞紙の放棄でいろいろ遊んでみよう。申し込み、12月2日金曜、午前9時30分から。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由、費用無料です。表を読みます。イベント、期日、時間、場所、対象、内容等の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、12月9日金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話、989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、内容と、クリスマス飾り作り。赤ちゃん広場、12月21日、水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、親子の交流。赤ちゃん広場、12月22日、木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、親子の交流。ポカポカ広場、12月13日、火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話989-9110、未就園児とその保護者、クリスマス会。ひよこルーム、12月21日、水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者、クリスマス会、要予約、表終わり。ひよこルームのクリスマス会の利用予約は、子育て総合支援センターぬくぬく、電話 985-8020。
地域子育て支援センターくるみ、日高富士見台認定子ども園内、電話 984-3071。 利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、0歳教室ピヨピヨ、期日、令和5年1月11日水曜、時間、1、午前9時30分から10時30分、2、午前11時から正午、対象、0歳児とその保護者、各回4組、申し込み順、内容等、足型で鬼の壁掛けを作ります。持ち物、足拭きタオル、申し込み、12月21日水曜、午前9時30分から。一歳教室、よちよち。令和5年1月18日水曜。1、 午前9時30分から10時30分。2、午前11時から正午。1歳児とその保護者、各回4組、申し込み順。手形で鬼のお面を作ります。持ち物、手拭きタオル。12月22日木曜、午前9時30分から。表終わり。0歳、1歳教室の申し込みは、1ヶ月おきとなります。地域、子育て支援センター、チキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話、984-1370。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日12月9日金曜、時間午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順、内容等、焚き火でウィンナーロールパン、費用200円、申し込み12月1日木曜、午前10時から、自然食堂、12月16日金曜、午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順。焚き火で芋煮汁、費用200円。12月1日木曜、午前10時から。泡カフェ、0歳児の日、12月6日火曜、午前10時30分から11時30分。令和3年4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。冷えカフェ、1歳児の日、12月13日火曜、午前10時30分から11時30分。令和2年4月2日から3年、4月1日までに生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。寺親や、12月8日木曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、5組、申し込み順。クリスマスツリー作り、小さなもみの木を作って、素敵なツリーを作ってみませんか？費用200円、12月1日木曜、午前10時から。出前保育、12月12日月曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、加藤牧場児童遊園、雨天中止、不要。出前保育、12月26日月曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、高萩地区第三ちびっこ広場、雨天中止、不要。表終わり。保健相談センター、電話 985-5122。検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、令和4年8月中の出生時、期日、令和5年1月20日金曜、受付時間、午後0時30分から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、令和3年6月中の出生時、令和5年1月6日金曜、午後0時30分から1時30分、母子健康手帳、乳幼児健康審査、3歳児、令和元年9月中の出生時、 令和5年1月13日金曜、午後0時30分から1時20分、母子健康手帳、検査用の尿、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、令和4年2月中の出生時、令和5年1月19日木曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子どもも受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、イベント、赤ちゃんサロン、期日、令和5年1月30日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるお話、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄・姉の参加はご遠慮ください。申し込み、必要。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法、掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、広報統計担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。仲間を募集。陽明会。美容と健康づくりに太極拳を始めませんか？初心者大歓迎。先生が懇切丁寧に教えてくれます。活動日、毎週金曜日。活動時間、午前10時から正午。場所、高萩北公民館。対象、成人。費用、1000円、月額。問い合わせ、江ノ枝。電話、080-3386-5588。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和4年10月の可燃ごみ。昨年同月との比較の順に読みます。令和4年10月の可燃ごみ。全体量 894.42 トン。昨年同月との比較。プラス 36.49 トン。処理費用 3689万4825円、プラス150万5213円。一人当たりの量 16.34kg、 プラス 0.73kg。 一人当たりの処理費用674円、プラス30円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量に1トンあたり 41,250 円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。年末年始は家族や親戚で集まり食事をする機会があると思います。食べ残しを防ぐために最後の15分間を食べきりタイムとして設定し、 残った材料を味わう時間にして、食品ロス削減に努めましょう、とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当。文化体育館、日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ。電話 985-2090。開館時間、午前9時から午後9時。休館日、12月5日月曜、19日月曜。年末年始休館日、12月29日木曜から1月3日火曜。QR コードがあります。令和5年1月8日日曜は、二十歳の集い開催のため、駐車場は利用できません。お越しの際は、市役所駐車場をご利用ください。新登場、埼玉ブロンコスの子供バスケットボール教室開講。期日、12月6日、13日、20日の火曜日。時間、午後5時15分から6時35分、低学年。午後6時45分から8時5分、高学年。対象、小学生から中学生。費用、4950円、税込み。持ち物、館内シューズ、タオル、飲み物。癒し系のピラティスで、今年1年の癒しのひとときを過ごしましょう。期日、12月1日、8日、15日、22日の木曜日。時間、午後7時15分から8時15分。対象、16歳以上。費用、3680円、税込み。持ち物、タオル、飲み物。LINE、ブーム。LINE、ブームでも、市の情報を発信しています。ぜひフォローしてください。問い合わせ、市政情報課、広報統計担当。日高市公式 LINE アカウントを友達追加。QR コードがあります。図説明。LINE トーク画面と、ズーム画面、イメージの図があります。トーク画面、右上、四角に3本線の入ったマークに印があったら、印は端末によって異なります。新しい投稿のお知らせとあり、ブーム画面に情報が表示されています。図説明終わり。暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和4年11月1日現在。総数 54,673 人、前月比マイナス69人、世帯数 24,645 世帯、前月比プラス8世帯、男 27,158 人、前月比マイナス27人、女 27,515 人、前月比、マイナス42人。火災、救急、令和4年10月。火災、3件、令和4年1月からの累計、17件。救急、219件、令和4年1月からの累計、2256件。休祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市国母291。内科小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話 971-0177。歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、夜間なし。問い合わせ、 電話 973-4114。 暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。着物、観葉植物、タイルカーペット、スノーボード、板、ブーツ、ベビーチェア、剪定用ハサミ、ペット用ゲージ、護衛花、布生地、木綿、帯、七五三四点セット、男子、ベビーカー、観賞魚用砂利クリーナー、エアロバイク、蒸し器、竹製。譲ってください。自転車、制服ズボン、高萩北中、大人用三輪車、ハンドマッサージ機、ミシン。交換の品物の情報は11月21日現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日、同日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。申し込み、問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。無料相談。表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、12月16日金曜、時間、午後1時から4時20分、相談場所、障害学習センター2階、予約、12月7日水曜から。問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。 法律相談、1月12日木曜、午後1時から4時20分、市役所3階301会議室、12月7日水曜から。総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。 女性相談、12月22日木曜、1月12日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、12月7日水曜から。総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。 行政相談、12月16日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要。総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。 人権相談、12月16日金曜、午前10時から正午、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要。総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。 不動産相談、12月16日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要。総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。税務相談、12月16日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要。税務課、市民税担当。相談種類、心配事相談、12月14日は精神保健福祉士による心の相談も行います。期日、12月14日水曜、時間、 午前9時から正午、相談場所、面接相談、総合福祉センター駒の里、電話相談、電話 985-9100、予約不要、問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、法律相談、弁護士による相談、4人まで、12月22日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、青年貢献制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談、3人まで、12月21日水曜、午後1時から4時、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、ひとり親家庭ハローワーク就労相談、1月10日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、ひとり親家庭フラット相談室、12月20日火曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題、月から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、不要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。教育相談室、月から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、面接相談のみ必要、教育センター、教育相談室、電話 989-7879、相談種類、労働相談、期日、随時、時間、午前10時から午後4時、相談場所、市役所などを相談、予約、必要、問い合わせ、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、相談種類、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、 成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。期日、第1から第4水曜日。時間、午前9時30分から11時15分。相談場所、保健相談センター。予約、不要。問い合わせ、保健相談センター、健康支援担当。電話、985-5122。生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。1月11日水曜、30日月曜。午後、時間予約制。保健相談センター、必要。保健相談センター、健康支援担当。電話、985-5122。表終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners, 埼玉 Information and Support, SIS。テレフォン、048-833-3296。埼玉インターナショナルアソシエーション。日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、第64次南極地域観測隊に参加する熊倉俊康さんをご紹介します。第64次南極地域観測隊。過酷な環境下にある南極生活で観測の手助けとなるよう基地の設備や生活の維持を担います。11月11日に第64次南極地域観測隊が南極の昭和基地に向けて出発しました。南極地域観測は国際協力のもと国が実施する事業の一つです。日本の活動拠点となる昭和基地では、超高層物理学、気象学、雪氷学、生物学、地学など幅広い分野で観測が続けられています。私は設営系の越冬隊員として参加し、越冬隊唯一の建築土木担当として、建物の修繕・維持管理業務や研究施設の解体工事、隊員宿舎の基礎工事、南極移動基地ユニットにおける活動支援などを行う予定です。南極では限られた人数で基地を運営するため、各分野の専門家であることが求められます。そのため、研修を受けたり、資格を取得したりするなど、出発に向けて準備しました。帰国は令和6年春の予定です。地球温暖化が進む現代で、南極地域の観測から、どうしたら地球を守ることができるのか考えることができます。今回、南極地域観測隊に参加し、観測をサポートして未来の地球を守っていくことは、私にとって大事な使命だと考えています。写真説明、2枚あります。熊倉俊康さん、高萩。熊倉さんと市長が並んでいる写真と、南極移動基地ユニット、写真提供、国立極地研究所。雪の中に設置された四角い移動基地ユニットの写真です。写真説明終わり。子供たちに聞きました。サンタさんにお願い。写真説明2枚あります。西村幸喜さん、野々宮。星のカービィ、スターアライズ。と書かれた紙を持っている写真です。もう1枚は3人並んでいる写真です。左、 大熊つむぎさん、野々宮、マリオのゲームと書いた紙を持っています。中央、松本凛香さん、右、慶吾さん、上香山は、スイッチゲームと書いた紙を持っています。写真説明終わり。編集室、丸年ぶりという言葉が飛び交う秋が過ぎ、あっという間に師走となりました。今年は巾着田まんじゅしゃげ祭り、日高市民祭り等も開催することができ、久しぶりの祭りにワクワクしながら撮影に勤しみました。来たる令和5年が市民の皆さんにとって健康で過ごせますようお祈り申し上げます。H 広報日高ナンバー671令和4年12月1日発行編集市政情報課発行日高市役所郵便番号 350-1292 埼玉県日高市大和田南平沢1020番地電話 042-989-2111 ファックス 042-989-2316 広報日高は21,400部作成し一部あたりの印刷単価は約24円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で、広報日高令和4年12月1日号を終わります。